おはようございます。一言お祈りをします。天の父なる神様、あなたの御名を崇めます。私たちを今日あなたの前に集めてくださって、あなたを礼拝する時を与えてくださったことを感謝します。本当に今慌ただしい、また緊迫した中に私たちは置かれていますが、このようにしばらくの時間ですけれども、さまざまな思い煩いや重荷から解放されて、あなたの前にであなたを礼拝し、そして新しい力をいただいて、これからの1週間を歩めることを感謝いたします。今日もどうぞ御言葉を通して私たちに語りかけてください。また震災の中で街道を失ったり、またさまざまな苦しみの中で今日被災地でも礼拝が捧げられています。どうぞその一つ一つの教会の上に神様の恵みと助けがありますように、一日も早い復興がありますように、また本当に多くの人たちがこの時希望を失い、またこれからの生活の不安を抱えていらっしゃいます。どうかさまざまな、経済的にまた精神的に手当てがされるとともに、本当にその希望を失った方たちがいつまでも変わることのない私たちの救い主であるイエス様に本当の希望を持つことができますように、どうか地域の被災地域の教会もそのために本当に一生懸命労していますので、その働きを通してイエス様を信じる人たちが起こされていくように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日の礼拝説教の原稿も何ヶ月か前に用意をしていました。今日の話は7日目に神様が休まれたということで、このある意味で休みっていうことの意味について話をするということで、大変私は正直なところ戸惑いを感じました。だいぶ前に準備してたんですが、これだけの状況の中で本当に皆さんが必死で働いている中で、こう聖書が教えている休みっていうことを話していいんだろうかということで、逆に実は非常に自分の中で葛藤があった1週間でした。でももう一度用意した原稿を読みながら、また自分がですね、神様から示されて、用意した時にこの引用した聖書のことを読みながら、いや逆に今これは私が語るべきメッセージだ、神様は私たちに語りかけてくださっていることだと思って、確信を持って語ることにしました。さてクイズです。日本人が日曜日に休むようになったのはいつからでしょうって、下に確か答え書いてあるかもしれない書いてありますよね、下に答えがね。答えはですね、1876年明治9年の3月12日にこの太政官通報、太政官通報というのが通達が出まして、要するに官庁を日曜日を定休日にして土曜日を半休とするっていうふうに通達が出たそうです。でもいろいろ読んでみると、これは官庁はそうだったけど、なかなか日曜日休みっていうのが日本の社会全体に浸透していくのにはまだある程度時間がかかって、今のような状況が、できてきたようです。で、江戸時代ですね。で、この明治の時代も昔の日本の特に商家では、奉公人の正式な休みっていうのは藪入りという、要するに旧正月とお盆の季節、旧暦の1月16日、17日から7月の17日、18日だけが休みで、あとは仕事だったという状況だった。でそういう中でこう日本社会に日曜日の休みが入っていったっていう、歴史があるんですね。で、今日の聖書の箇所は神様が創世記一章で続けられてきた創世記の創造の御業を休まれたことが記録されています。でそこには私たちの休みの意味、特に、旧約聖書が言っている安息日、これはイエス様の復活をされてから新約時代に生きる私たちはイエス様の復活を記念して、今土曜日から日曜日に変わってきていますけども、その、安息日の意味が、そこに込められています。ですから創世記の2章の初めの部分とこのモーセの10回が出てくる出エジプト記の20章は非常に密接な関係があります。 で、私たちは今聖書を読むときに創世記、出エジプト記、レビ記、申命記、民数記みたいにしてバラバラに読んでいますけれど、まあ、どうもこのモーセの5つの本っていうのは、まあ、一つ全部まとめて書いてあったようにな、当時はあの紙に書いたり冊子じゃなくてこう巻物で書いてますので、まあ、続きものと明らかにあの、続きものとして創世記から申命記までは書かれてるんですね。で、日本語で省略してるところがありますけども、例えば英語の聖書なんかを見るとですね、出エジプト記の一番初めには and end and って言葉から始まってます。で、実はこれは、モーセ五書って言われてるモーセが書いた5つの書物は全部一つのある意味でものとして書かれています。で、そういう中ですから、この創世記の2章のこの部分と、モーセの10回のこの安息日の規定というのは非常に切っても切れない間柄があるんですね。まあ、それで今日そういう形で話をしたいと思います。その、まあ、神様が創造の御業を休まれたということが私たちにとってもどういう意味があるのかということです。2つ今朝考えたいと思いますが、1つはこの神様が創造の御業を休まれたのは御業の完成を告げる日だったということと、そしてもう一つは祝福の日だったということ。つまり私たちが今主の日の礼拝を守るということは御業の完成を告げる日、そして祝福の日という意味を持っているんだよということですね。で、一つ目、御業の完成を告げる日ということです。創世記の2章の1節から2節を見ると、そこにこういうふうに書いてあります。こうして天と地とそのすべての万象が完成された。神は第7日目になさっていたすべての完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれたというふうに書いてあります。で、聖書は神様がですね、息が続かなくなっちゃって休んだ、もうちょっとヘロヘロになってですね、休んだと言ってるわけではないんですね。で、ここでこの神様はなさっていた技の完成を告げて休まれたっていうふうにこう書かれています。で、つまり神様はその天地創造の6日間の働きを通してこの天地創造の御業を完成されたので休まれたんだと言ってる。で、これ逆に言うとですね、休むことによって天地創造の御業が完成したっていうことを、まあ、宣言したっていうことなんですね。で、神様はこの考え方を、まあ、先ほど言いましたけども、出エジプト記の20章に出てくるモーセの10回の安息日のルールに反映させています。で、モーセの10回の出エジプト記の2章の20章の8節にはこうありますね。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよというふうに出てきます。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよというふうにそこに書かれています。で、この、出エジプト記の20章の8節の命令にはさらにどうしてそうするのかという説明書きが書かれていますね。出エジプト記の方を見ていただきたいんですが、20章の9節から11節を読んでいます。そこにこのように出てきます。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も、それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福しこれを聖なるものと宣言された。ちょっと先に補足しておきますけど、別に聖書は週休2日を否定しているとかそういうことではありません。ここではあくまでも安息日っていうものの意味がどういうことなのか、で、私たちはそこにどういう意味があるのかということを知りたいと思うんですね。で、まず今読んだ説明文の中で一つ出てくることは6日間で仕事をするっていうことが出てきました。で、神様はイスラエルのために6日間で自分の仕事をするようにっていうふうに命じられた。じゃあなぜかっていうと、それは神様が6日間で天地万物を作られたので、そのやり方を真似するようにっていうふうに言われたっていうことなんですね。で、私たちは創世記を学んでいく中で、この私たち人間が神の形に作られたっていうことを学んできました。で、 つまり私たち人間は神様の形、神様に似たもの、神様のお考えに従って作られたのだから、つまりここで言いたいことは、神様のリズムに合わせて生きなさいって教えられていると思うんですよね。神様が働かれている、神様のリズムに合わせて私たちも生きなさいっていうふうに語られているんです。で、ぜひ覚えていていただきたいのは、当時休みというのはなかったということです。この時代でも休みという概念がなかったということです。一日休むみたいな概念がなかった中で、聖書はある意味で非常に画期的なことを語ったわけです。で、実は6日間働いて1日休むっていう、ここでリズムが出てきたのは、そこに込められている意味は、私たちが自分の力とか知恵とか経験とか体力や努力だけで自分の仕事をしてるんじゃないんだ。神様が私たちに知恵や力や様々なものを与えてくださって、私たちを生かして支えてくださってるから、だから私たちはこの与えられた仕事をしていくことができるんだっていう、そういう意味がここに込められている。だから神様のリズムに合わせて生きなさいっていうことには、そういう意味があるということですね。子供の頃よく運動会で二人三脚をしました。二人三脚に強くなる方法っていうのはたった一つしかありません。わかりますか？どんな仲のいい人間とやってもですね、二人三脚はうまくいかない。で、全く初めて会った人間でも、一つのルールを決めると二人三脚は成功します。それはどっちかがリーダーになって、その人が声をかけ出して、そのリズムに合わせて動けばいいです。はい。で、これをできないで、それぞれがバラバラなリズムで1、2、1、2って言ってると、転がっちゃうか動けなくなっちゃうんですね。だけど、まあ、どっちかがじゃあ自分のリズムで1、2、1、2って言うよっていうことで、そのリズムに合わせて声を出して、こう足を上げてやると、そんなにスピードが速くなくても大体3頭ぐらいまでには入れます。で、それと同じように、つまり聖書は神様のリズムに合わせて私たちが生ければいいんだよって教えてる。それが、この6日間働いて、1日休むっていう、安息日のルールだったっていうことなんですね。で、さらに20章の出エジプト記の20章の10節を見ると、ここで仕事を離れるっていうことには2つの意味があるんだよと教えていることがわかります。一つは体を休めるということです。創世記の20章の10節ですね。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたも、あなたの息子、娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲いの中にいる在留異国人もっていうふうに書いてあります。まあ、これ今日は引きませんけど、新明記の方の5章だったでしょうか。もう一回、モーセがですね、今度約束の地に入る前に、この出エジプト記の第二世代の人たちにモーセの実戒をもう一回話をするときに、あなたが休むことによって、あなたの家族や男奴隷や女奴隷も休めるんだっていうふうに、そこに解説が加えられています。ですから、仕事から離れることによって、体を休めて体力を回復して、英気を養って、また新しい力で仕事に取り組んでいくっていう、そういう意味があるということですね。で、それと同時に、ここ3つの意味があるんですね。仕事の完成を告げるっていうことですね。創世記の2章のところで神様は、7日目に休まれたことによって、見業の完成を告げられたっていうふうに、書いてあるわけですね。創世記の2章2節で、神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち、第7日目になさっていたすべての技を休まれた。私たちがその仕事を休む、仕事から離れるっていうことは、その1週間の仕事に一区切りをつけるっていう意味があるんだということなんです。もちろん、ほとんどの場合ですね、前の週の仕事が全部終わらないで、次の週に持ち越すっていうことが私たちの中にはたくさんあると思います。下手をすると、この礼拝が終わったらですね、また仕事に戻らなければならないっていう、そういう現実も私たちは抱えていることは確かに事実だと思います。 でもそんな中でも聖書はとにかく一回仕事から離れて、その不完全ながらでも一区切りをつけるっていうことをこの教えてる。で、私のあるこの先輩の人がこんなこと言いましたけど、この日曜日、土曜日の夜、あるいは日曜日の朝に一週間の仕事が終わったって口で言えっていう宣言してみる。あとは全部終わってなくても、持ち越しててもとりあえず一週間の仕事終わりました、神様ありがとうございますって言いなさいっていうふうに、言った方がいました。で、さらにこの、仕事から離れるっていうことは、生徒出エジプト記の20章の8節に出てくる安息日を覚えてこれを聖なる日とせよっていう言葉ともかかっている。で、聖とするっていうのはもうこれは暗黙に神様を礼拝する日としてその日を使いなさいっていう意味が込められていることがわかるわけですね。で、もともと聖とするっていう言葉は何かあるものを特別な目的のためだけに使うっていう意味があります。例えば私時計持ってます。この時計、いつも使ってますから別にこれは性別された時計じゃないんですけど、例えばよく話しますけど、例えばこの時計を私が礼拝の時だけに使う、ね、他の時計普段使ってて、この時計は礼拝で自分が今 何分喋ってるか、17分喋ってますけども、この礼拝の時だけに使う、そうするとこれは聖とされた時計なんです。で、そういう意味であるものを特別な目的だけのために使うっていうのが聖っていう意味で、ですから旧約聖書が教えている安息日っていうのは仕事を離れて体と心を休める日であるとともに、神様を礼拝する日として使うっていう意味がそこにあるんですね。で、今私たちは最初に言いましたけど、イエス様の復活からを通して日曜日に礼拝を守るようになりました。ですから私たちは日曜日にこのように教会に集まってきて礼拝をするっていうことは、その時を特別に神様のために使うっていうふうに分ける。だから他の人を明らかに分けて使うっていう意味があります。で、私たちはこの日曜日の礼拝に教会に集まって神様を賛美するときに、礼拝するときにですね、この1週間神様が私たちに与えてくださった恵みを感謝して神様を褒めたたえますね。そして次の週の心配とか課題を神様の御手に委ねて祈ります。そしてさらにこの聖書を通して神様の御言葉によって私たちの心を探られて、そして取り扱いを受けて整えられて、そして新しい力をいただいて出発をしていくことができるんですね。この旧約聖書のイザヤ書40章の31節というところにこのような言葉があります。旧約聖書のイザヤ書40章の31節、そこにこのようにあります。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる、走っても絶えまず歩いても疲れないと書いてあります。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる、走っても絶えまず歩いても疲れない。この待ち望むっていう言葉は縄をなうっていう言葉が使ってあります。ツイッターで今縄をなってますっていう意味ではありません。わかんない方はどうぞ笑わなくても結構です。で、縄をなう、こうね、縄をこうなってますか、酔っていく。で、実は主を待ち望む者は新しく力を得って、わらとこの言葉を使った背景があります。それは私たちが神様の前に出て神様と交わりを持つときに、私たちの人生、生活の中に神様の命の力が一緒にこう寄り込まれていくんだということです。ですから私たちが日曜日にまず神様を礼拝するっていう時間を持って神様の前に出ることによって、私たちの人生の中にこう縄をなって、こうね、こう縄が太くなって強くなっていくように、この私たちの脆い人生、生活の中に神様ご自身がそこにこう一緒に寄り込まれていく、神様の力が私たちの生活の中に加えられていく。で、私たちの心や体やさまざまなことに、要するに強度が高まっていくということになるわけですよ。だから礼拝をまず守り、神様の前に出るということは、毎日自分で聖書を読んでお祈りすることももちろん大切です。 でもそれと同時にやはりこの世に集まって安息日を覚えて聖としなさい、まず神様を礼拝するために使って一週間を始めるということが、ここに書かれている主を待ち望む者が新しく力を得る、神様の力に満たされる時なんだということなんです。でさて、もう一つの、祝福の日ということです。創世記の2章の3節のところで、神は第、7日目を祝福しと言いました。それから出エジプト記の20章の11節で、それゆえ主は安息日を祝福しというふうに書いてあります。で聖書は安息日は神様に祝福された日だというふうに言っているんですね。で神様はイスラエルのためにこの日を守るならばあなた方を祝福するよという約束を旧約聖書の中でたくさん書いています。あえて引用してませんけれども、たくさんその聖書の箇所があります。で神様がこの十戒をイスラエルの民に授けた時というのは、このイスラエルの民はモーセに率いられてエジプトのから出てきてですね、アラノを旅している時でした。実はその旅は42年間、彼らの不信仰の上に42年間続いていくわけですけども、でその間神様はマナという不思議なその天からのパンを持ってイスラエルの民を養ってくれたんですね。で出エジプト記の16章を読んでみると、そのパンはですね、朝その毎朝露とともにアラノに降りてきました。で神様は彼らが毎日それを集めて調理をして食べるようにというふうに命じています。でこのマナという食物は大変不思議な食物で、賞味期限じゃなくてですね、消費期限が1日限定だったんです。1日を過ぎると腐ってしまう食物でした。だから彼らは毎朝アラノに出て行って、そのマナを、自分の家族の分を集めなければなりませんでした。ところが神様はこの7日目ですね、安息日のために6日目には2日分集めるようにっていうふうに命令をされるんです。でその日その時だけはそのマナは腐らない、7日目も腐らない。で現実にやってみたらそうだったというのは創世記の、出エジプト記の16章に出てきますので、ぜひご自宅に帰ったら創世記の16章を開けて読んでみてください。で当時のイスラエルの社会は、現代の、平均的ないわゆる会社の世界とは違います。毎日何かの形で労働しなければその人の日の糧を得ることができない、そのような時代でした。でそのような中で6日間働いて1日休めっていうのはかなりチャレンジがあることだったと思います。でつまりそこにはあなたが6日間働くならば7日目の必要もちゃんと満たしてあげるよっていう神様の祝福の約束があったっていうことですね。だから7日目をこの安息日は神様の祝福される日だと思って安心して休みなさい、安心して神様を礼拝して神様から新しい力をいただいてまた次に備えていきなさいっていう日だったっていうことなんです。でそれがこの出エジプト記の16章に出てくるマナの集め方というのに込められている。新約聖書の時代に生きる私たちにもイエス様はある意味で同じような約束をしてくださいました。それは有名なマタイの福音書の6章の33節です。ここはちょっと皆さんで一緒に開いてみたいと思いますが、マタイの福音書の6章の33節周りの方で開くのがちょっと大変な方がいたら一緒に開いてあげてください。マタイの福音書6章33節、じゃあ開いたら皆さんで一緒に読みたいと思いますが大丈夫でしょうか。じゃあ一緒に読みます。いきます。3、はい。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます、とイエス様が言ったんですね。神の国とその義をっていうのは非常に簡単に言うと神様のご支配、そしてその義っていうのはもう本当に大雑把に言っちゃうと神様のやり方、さっきも言いましたね、6日間働いて1日休むっていう神様のリズム。だから神様という方を認めて 神様のリズムに従って生活しなさい。それを一番初めに優先して生活しなさい。そうすれば私たちが必要だと思っていることは全て神様によって備えられますっていうことです。だから、まあ、今日の安息日、その神様を礼拝するっていうことから言うならば、まず私たちが1週間の始めを神様を礼拝するっていうことからスタートして歩んでいくときに、神様は私たちの人生に大切な全てのものをちゃんと用意して与えてくださるんだ。だから安息日は祝福の日だ。単なる体を休める日じゃないんだ。神様を礼拝して、神様が私たちを祝福して生かしてくださるということを知るときなんだ。で、それを知って励まされて、また次の一週間のね、歩みをしていくことができる、その力が与えられる日なんだと聖書を教えているということなんです。ですから私たちは安心をして一週間の働きを終えて休むことができるんだということです。さて、話をまとめて終わりたいと思いますが、この、まあ、安息日、まあ、私にとって今日曜日というのは御業の完成を告げる日でした。私たちも仕事を休むことによって一週間の仕事に一つの区切りをつけて、心身をリフレッシュをして、また新たにこの一週間の仕事に取り組むことができる。さらに神様を礼拝することを通して、神様から新しい私たちは力をいただいて歩むことができる、そのような日なんだ。そしてさらに日曜日は祝福の日だということですね。神様は私たちの終日の働きを祝福してくださって、私たちの1週間の必要を満たしてくださるから、私たちは安心をして休みを持って、そして神様を礼拝して、神様が自分の歩みを祝福してくださるということを信じて、新しい1週間に進むことができるんだ。今このような緊急事態の中にありますけども、でも私たちはその中である意味でこう毎日必死にいろんなことをやらなければこの問題は解決していかないと、まあ、思いますし、そういう部分もあると思います。でも神様はその世の中でも私たちが神様を礼拝し、そしてひととき神様の前に休んで、そして神様が私たちが休んでる時の必要もちゃんと備えてくださってるんだっていうことを、まあ、知ることができることは大変幸いなことだと思います。ぜひそのようなことを覚えて、これから1週間も私たちは歩みたいと思います。お祈りをして終わります。だからまず神の国とその義とを第一にしなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべてあなた方のために与えられます。天の父なる神様、私たちは戦後だけではなく、おそらく私たちの歴史の中で経験したことがないようないくつもの災害が重なった中に今置かれています。神様、さまざまな不安やさまざまな恐れがあります。また本当に私たちが今心を強くして、特に被災地にいる方たちのことを覚えて、さまざまな形でその手助けをしなければならない中にあります。一人一人がこの被災地に仲間がいたり、親戚がいたり、家族がいたり、いろいろな思いを抱えながら、それぞれ毎日の仕事に取り組み、またそれとともにその被災の中にある方たちのために何ができるだろうかと心を痛めています。そんな私たちに神様が今日も語りかけてくださって、本当にまず神様のリズムに合わせて、神様のやり方に合わせて私たちが生きていくときに、すべての必要を神様が満たしてくださると教えてくださって、励ましてくださってありがとうございます。死を待ち望む者は新しく力を得ると書いてあります。どうか礼拝に集って本当に神様と共に過ごすこととともに、毎日聖書を読み神様に祈ることを通して、この不安とさまざまなプレッシャーがかかっている中で、神様の命の力に私たちの生活に本当に練り込まれて、そして心を強くし、また体調も整えられて歩んでいくことができるように導いてください。今日被災地で捧げられている どうぞ一つお一つの教会のその礼拝を祝福してください。御言葉によって本当に一人一人が力を受けてこの困難の中で進んでいくことができるように助けてください。感謝して皆により祈ります。アメン。